なんかちょっと涙出てきそうですよ、そんな。
基本的にだから結構冷たいやつだと思われるんですけどね。はい、普段が割と喋らないですし。
あ、そうなんですか。だからね、それがちょっと僕わかんなくて、僕もしくはまあ、はい、ザ・ノイジーリスナーの方からすると、ソロメインが北山さんの、はい、北山さんという人物ですから、冷たいとか、なんか、あんまりそういうの思ってないですけどね。
そうですか。結構ね、僕冷たいと思われるんです。何かで、前に神保町にね、漫画喫茶あったんですよ。
はい。
日本でも結構古い漫画喫茶で、
うん、
蔵書量がだいたい4万冊ぐらいあったんですかね。
すげえ。
うん。で、そこの漫画喫茶っていうのが、まあ、ちょっと倒れかけてると。
うん。
だからなんか漫画喫茶盛り上げるイベントやってほしいっていうことを言われて、
はい。
もともとはそういう吉田が持ってきた話だったんですけど、
はい。
じゃあ、漫画好きだしやろうじゃないかっていうことで、
うん。
いろんなね、イベントやったんですけどね。で、やってて、で、まあ、もうダメです、ダメです、みたいになってて、どうしたらいいと。もう他のパートとかやろうと思うんですとか、やってる人が言い出すわけですよ。
うん。
で、なんとかそれでやってもらいたいから、僕はあの手この手でね、夜とかもずっと一緒になってやるわけですよ。
うん。
そしたら、関わり出して、1年ぐらいですかね。
うん。
で、北山さんって熱いんですねって言われて。
1年後に。どんな風に見てるんですかね、その普段を。僕らの見てない見方やと思うんですけど、それは。
割とだからシビアな人だと思ってるんじゃないですか。
あ、もう職人肌だからみたいな、もうあるんかな、なんか。どうなんやろ、仕事の北山さん知らないからなんとも言えないですけど。
でも、やっぱり売れてない、セールスのないものに関してっていうのは、普段やっぱり冷静に見てますから。
うん。
うん。これやっぱりあかんよねっていうのは、あるじゃない、
う
ん、
ああ、だからそこにか、それは事実として良い悪いっていう判断をしてるのが、その、性格的に、感情的に、良い悪い、俺は嫌いみたいな受け取り方をされてるって誤解されるのかな。
そうですね。まだ、ま、あともう一つ言うのは、僕の喋り口調的に、
うん、
頑張ろうぜ、みたいな感じで言わないですから。
はいはいはいはい。
割と、こう、あんまり抑揚のない感じで、こうやよね、ああやよねっていう感じで言われてると、やっぱり冷たいって言ってくる方するんですよね。
まあね、そんなんそこで体育会系みたいに俺たち頑張ろうぜよ言ってもね、あかん、何も考えてへんかったらあかんがなって話ですから。
そうなんですよ。だからやっぱり常に、その、自分の対面するものに関して、思考していかないといけないので、
うん、
自分の仕事の仕方としてはものすごく実はメモを、別に見返さないんですけど、常に何か書いてるんですよね。
うん、
だから、頭に入ったものをどっかでアウトプットしておいて、
うん、
でその中から自分の中で、その、ロジックを作るんですよね。
うんうん、
で、言っておいてそれを壊すんですよね。
うん、
だそういうことをやっぱり常に繰り返しながら仕事をやっているので、
うん、
仕事の取り組み方としてですね。うん、だから、やっぱり人に対してもそういうふうにちょっと自分の中で考えてほしいと、
うん。
っていうところがあるので、若干やっぱりちょっと冷たい。
なんか。隙がないというか、
そう、親身になってくれないと思われるところはあるかもしれない。
許されないんじゃないだろうかとかね。やっぱそういう風に思われたりはしますよね。
怖いとかね。だからまあ、特に、だから女性とかにやっぱり言われるのは、
うん、
本当に冷たいと思いますね。
それを女性の場合、それ仕事上での話ですか？
仕事上の話。
はいはい、はい、ああ、そうですね。それは思うでしょうね、女性もね。
うん。
でも女性はどこかこう、そう言いながらもこう、感情的に自分の味方になってくれる男性を仕事上でも求めたりもするでしょうから。
だから晩飲みに行こうぜとかもないわけじゃない。
うん、
で、人からね、いや、ああいうの飲みにさせた方がいいんですよとか言われるから、
うん。
あ、そうだったのかみたいなね。
うん。
全然自分の中でそういうキャラクターだから、まあ言わないじゃないですか。
あ、もうね、めっちゃ真面目でしょ、ほんと。めっちゃ真面目すぎますよ、それは。いや、真面目すぎます、それは。うん、確かに。それは確かにね、体重も減りますよ、そんなことやってたらね。
そうそう、8キロ減りました。この冬の時期やっぱきつかったですよね。
もっとね、
う
ん、感情をその外に発露してもいいと思いますよ。
だもっと言うと、ノイジーズのボーナストラックでは語ってるんですけど、
うん、
僕は誰もいないところで泣いてますからね。
みんなの前で泣いたらいいんじゃないですかね。
いや、みんなの前では泣かないです。だから、あと自分で一度禁止事を作るで、それは二度とやらない。っていうね、なんか変な意図じゃなくてある。
律しすぎでしょ、自分を。
もうダメになる時があって、
うん、
で、大阪のその本社の近くに公園があるんですよ。
はい。
で、そこは松下幸之っていうのね。
はい。
昔、松 下、の一番最初ですよね、うん。松下電気産業の一番最初の本社のあった場所のところが今公園になってるんです。
はい、
でそこに石碑が立ってて、
はい、
道っていうね。あ、松下先生の言葉が書いてあるんです、
はい。
で、まあ、自分には決められた運命の道っていうのがあると。
はい、
で、その道をずっと歩いていかなければいけないっていうのがもう宿命なんだと、
はい。
ただ、しんどくなることもあるやろうと、うん、歩きたくない時もあるやろうと、
うん、
そういう時は道の横にちょっと取れて、
うん、
休んでみるのもいいやろうと、
うん、
ただ休みが取れたならばまたその道に戻れと、
うん、
そこをずっと突き進むことがお前の道なんだと、
うん、
いうことが書いてあるんですね、
うん、
で毎回見てるんですけど、
はい、
それを見て僕はあの誰もいないところで泣いてますね。
あ、甘えることってあります？
ないですね、
うん。甘えてもいいですよ。たまには。
あ、そう。
はい。
そう。
本当に辛い時甘えていいと思います。そして周りはそれを受け止めてくれると思います。
まあでも、泣くとスッキリしますよ、結構。
いや、それは思いますね。だから、あのね、まあ、そう、これすごい言い方が難しいんですけど、そのできる人はやったらいいと思うんですよ。なんか自分を律してね、前へ進め、前へ進めと、倒れる時は前のめりでっていう考え方は全然、それは、僕も憧れのスタイルであり、ま、あったんですけど、僕の場合は生きてる最中に俺そんなやつじゃないと思って、やめたんですよ、そういうこと。昔は20代の頃とかそんな生き方してたんですけど、
はいはい、
もう30代もなってから、まあいろいろあって、いや、俺はそういうタイプじゃないわと思ったから、逆に僕はこう、よく立ち止まるようになったし、よく人に甘えるようになったし、感情をもっと外に出すようにはしたんですね。それでも今全然もう感情的じゃないなって言われたりもするんですけど、うん、ただその、泣くとスッキリするっていうか、その、本当にその通りで、どこかで感情っていうものを外に出さないと、ダメですよ、やっぱりね。それが人前なのか、人知れずところなのかっていうのは人それぞれでしょうから、あれですけど。
だからほとんどやっぱり自分の本当に思ってることは言わないですからね。
うん。
だからそれは、立場ではやっぱり言えない部分もありますよね。
確かにね。まあ僕なんか言うてもペーペーですから、ね。何でも言えますけど、下から上はすごい言いやすいですからね。
だから、あの、会議の席上とかで、やっぱり、じゃあお前らやってみろよみたいなんで言えないでしょ、
うん、本当は言いたかったとしてもね、言えないですね、それはね。
いや、だからそれを言っちゃおしまいやんっていうのがあるんですよね。
まあ、そこはもう組織としてのリーダーっていう立場がありますから。
そうなんですよ。ゴーサイン出したのはやっぱり自分ですから、例えば僕以外の人間が、ね、出した、まあ、デザインの T シャツっていうのが全然売れませんでした。
うん。
いうのになって、ね、それっていうのはでも、全体的に見れば僕が GO を出したから、
うん、
僕の責任ですからね。
うん。
だから、そういう時にやっぱり、それを叱責するっていうのはちょっと間違ってるなと思うんですよ。うん。うん、だから、そういうのをまあ見た時に、そこでやっぱり冷静にちょっと受け止めて考えようぜと、いうようなことをまあアドバイスとしてこっちは出すわけですけども、
はい。
そうしてくると、なんとなくなんか、私に責任を負わせた的に、あの、みんなが感じたりもするので、言い方が非常に難しい。
ああ、そこはもう表現方法の話やからな。
ああ、難しいですよ。だから、そういうのをどういうふうに言えばいいのかとか。
だってもう受け取り方の問題もありますからね。なんとも難しいですね、そこはね。
難しいですね。だから、ある時急にね、刺されるかもしれないですからね。ぐさっと、ナイフみたいなね。おらーとか。でも、そう、刺された人は分かんないわけじゃないですか。
そうですね。どこで思われてるかっていうのは本当分からないですからね。
分からない。だから、恨みに思われてるとかいうので、陰口叩いてたよとかっていう話を聞いても、
うん、
どこでどう俺のことを恨みに思ったのか分かんないですよね。うん、まあ、だからそれが妬みだったりしたらもっと分かんないですよ。うん、で、そんなね、妬まれるような人生も別に歩んでないですからね。
うん、
だから、肺がやっぱ苦しいから、
うん、
その、サラリーマン、の時はまあまた別で悩みありましたけど、
うん、
今は今のね、違うその、ある意味いろんな人間の生活みたいなのをちょっと何とかしないとって背負ってる部分があるわけですよ。
うん、そうして、その背負ってる部分はもう本当僕にはわからないですからね、大変やなとしかこう想像できないんですけど。
だから例えば今月末はもうどうしても、どう計算しても、何も足りないみたいなっていうのは、
うん、
やっぱりその、すごい、駆けずり回って、なんとかしないといけない。
リアルな話になってきましたね。
そうそうそうそう。いや、でも、そういうのを、やっぱり、やって、ともかく、次の月に、やり続けることですかね、うん。っていうのが、まあ、会社っていうのが、やっていくことだし、うん、自分の中でその覚悟が、 自然ってやっぱりできてくるもんだと思いますよ。長く続いていく上においては。
うんうん、
どっかでそういう意味で腹をくくれるんですよね。
うんうんうん、
だからいいやっていう感じですよね。だそれがもったいないとか、
うん、
あいつの給料高いのになんかどうだったっていうことを考えながらやってる経営者っていないんじゃないですかね。
いや、ほんまそうや思いますわ。あのね、昔子供の頃にね、はい、よく冗談で将来何になりたいみたいな話を子供同士でやった時に、俺社長とか言ったりするやつとかいたじゃないですか。
いますよね。
で、そこで言う社長っていうのは、金を、お金をたくさん持っている人っていう意味で言ってると思うんですね。俺社長になりたいっていうのは。
はい、
で、そのお金をたくさん持っているっていうのも、その自分の好きなことだけにお金をたくさん使える権利を持っている人物っていう意味で社長って言ってるんだと思うんですけど、大人になって分かったの、社長そんなんじゃないっていう。逆に自分のお金なんか自由に使えないっていうね。
そうですね。時間もないですしね。
はい、
うん。だからまあ、交際費みたいなものっていうのはもちろんあるわけですけど、うん、ん？切れてます？
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。そう、あの、そういうのはもちろんあるわけですけど、
うん、
やっぱり決してその、なんか自由に遊び暮らせれるかっていうと、うん、そんなことはないですよね。
うん、
もっと言うと今、ディスクロージャーっていうものがかなり言われますから、
はい、
あの、なんかバカ騒ぎできないんですよね。
まあ確かにね。
で、こんだけ噂社会ですから、
う
ん、その、一つやっぱりノイジーズのテーマでも、自分で危ないなと思うんですけど、
はい、
自分がやってるようなアニメのことも、割と冷静に批判してたりするじゃないですか。
うん、そうですね、それはね、うん。
それって、本当はやっちゃいけないんですよね。その、一経営者としてはね。
うん、
ただ、やっぱり、とは一個個人的な意見で、こういうのあるぞっていうのは、うん、言ってもいいんちゃうかなみたいなところはありますんで。
そこもね、まあ受け取る人の価値観の違いによってはなかなか危ういところでありますけども。
そうですね。
僕としては別にね、やっぱりその、何でもかんでも自分が関わってるからとか、立場だとかっていうのを考えてしまったら、その自分の中での思想っていうのがなくなってくる可能性ってのもあるから、どこかでやっぱこう、自分としての意見っていうのは言わなあかん。場所がないとね、なかなかこう、心がキチキチになってきてしまうんで。
そうなんですよ。だからまあ、なんか言いたいこと別に言えないんちゃうかな、みたいなところはありますよね。うん、まあ、もちろんだから、話してはいけないこととか、
うん、
守秘義務的なものであったり、
うん、
あとはプロジェクト長くやっぱりやってて、裏側の部分ってやっぱかなりたくさんあるんですよね。
はい。
だからそういうような部分でいっぱい言えないことっていうのはありますよね。
はい。
あと、実際のところはどっかで協定が結ばれているとか、
うん、
もっと言うとブックみたいなものが組まれているとか、
うん、
それがだから最近の言葉で言うとステルスマーケティングとかにもなってくるんでしょうけど、あの、実際、ステルスとかっていう言い方がものすごい悪いですけど、
うん、
それはそれで何らかのね、自分たちで起爆剤を作るために裏側でやってることっていうのがたくさんあったりしますからね。
そうですね。昔やったらそれはね、その、一消費者が預かり知らへんところでも単なる演出やったのが、
はい、
今はそのインターネットのおかげによって、どうとでもこう解釈されてしまう状況であるじゃないですか。
そうなんですかね。
それステルスマーケティングでないことですらステルスとか言われてね、揶揄されたりする
も
しますから、いや違うねんって話、そんな昔からあってんっていう話でね。
そうなんですよ。だから結構めんどくさいなみたいなところってありますよね。で、何や言ったら情報開示だ、ディスクロージャーだっていう感じで言いますから、でも、本来、やっぱり、黙っててなんか秘密裏にやらなければいけないことっていうのはたくさんあるわけですよ。で、そんなのいちいち全体的に公開していたら、とてもじゃないけど、何もできへんよっていうのは僕の中ではあるんですよね。だから、
ね、それがね、本当は前提なはずなんですけど、もう速攻、お踏まえない人っていうのは多くなってきたと思う。インターネットのお
かげで。あ、そうだと思いますよ。だから、例えばですけど、その、誰かのね、ツイートとか見てたら、今日は彼氏と喧嘩したとか、今仲良くしたとか、ずっと書いてる人いるじゃん。
うんうん、
ほんで個人情報を漏洩がどうだこうだ言ってるときに、ダダ漏れですよ、自らね。
うん、
でも、そういう感覚で打つ感覚っていうのが自分の中では十億わかんないわけですけど、その人の中の常識では別にそれで勝てちゃうわけじゃないですか。うん、で、そういった、高齢を発言することによってどういう反応が起こるかっていうことを、一度自分の中でストックとして考えない方っていうのも、たくさんいらっしゃるっていうのは、ネットで初めて知りましたね。
うん、特にこれからの時代なんか、そういう価値観の人が増えていくとね、おそらく僕らが持っている価値観の方がマイノリティになってくると、ちょっとなんか嫌だなっていう感じがすごいしてて。
そうですね。
でもオープンにしたらいいもんちゃうぞっていうのがまかり通らなくなってくる。何でもオープンにすることが当たり前になってきてしまったら、うん、怖いなっていうのがあるんですけど、絶対オープン、何でもオープンになる世界もありえへんじゃないですか、それはそれで。
いや、そうなんですよ。
絶対なんかのいざこざ起きますから。うん、
だから、その国のレベルとかで考えたときにね、うん、いや、日本がそういう風土に変わってるだけのことで、うん、例えばその、ね、中東とか、うん、アフリカとかの、大統領とかが言ってるようなことって、うん、含みあるじゃないですか、うん。アメリカの大統領の人も、うん。だから、それがね、真正面から、こっちから、正直なこと言ったからって、うん、向こうの人らが正直とは限らないっていうね。
そうなんですよ。なんかね、その風潮としてすごい嫌やなっていうのが、うん、まあ、風潮っていう形のないものを批判するっていう行為がちょっとどうなんだろうと思うんですけど、
はい。
あの、正直でなくてはいけないっていう。うん、なんかそういう、なんつうんですかね。いや別に正直でなくて良くなくないっていうね。それは正直であるに越したことないし、それでね、あの、それを正しく解釈してくれる人がたくさんいるならば、正直であることにね、その、得は、得というのもなんでしょうけど、いいこともあるんでしょうけど、はい、やっぱりその正直であるがゆえにバカを見るってこともありますから。
いやたくさんあると思いますよ。
ね、だから本当に、もう単純な話、基本的な話、表に出てるものだけが全てはではないし、うん、全てを表に出さなくてはいけないわけではないし、
うん、
そういう本当そこの前提、ちゃんとみんなで共有しようぜっていう、本当思いますよ。何でもかんでも表出したらいいもんちゃうから、ちょっとそこはみんなで共有認識として持っとこうよっていう。
そう。だから、社員とかの話で言うと、うん、ある一定のことをこっちに言ってしまうと、こっちに対して角が立つっていうことがあるから、うん、やっぱり、一言、やっぱり言うにしても、だいぶ重いんですよね。
うん、
だから、例えば、そのみんなの前で叱るのがいいのか、うん、後で呼び出して個人的に叱るのがいいのか、うん、っていうようなところも、その都度その都度ケースバイケースで考えないといけないわけですよ。
うん、
例えば、上司を叱る場合に、その部下がいる前で、その上司を叱責したとしたら、うん、部下からしたら、うん、なんだ、俺の上司大したことないなって思っちゃうじゃないですか。
うん、
だから、そういう場合っていうのは、上司だけを読んでですね、
うん、
こういうのどうかと思うからこうした方がいいんじゃないかっていうの意見をね、
うん、
いうのがまあ普通なんですけど、
うん、
そういうことやっぱり考えずになる方っていうのはたくさんいらっしゃいますんで、ダ、
うん、
ーッと頭の話バーッと叱っちゃって、
うん、
で、まあなんか社内的なちょっとギチギチしたような感じになっていくとか、
うん、
あるわけですよね。でも今後そういったのはやっぱりどんどん受けていくんじゃないですか。
うん、
だから、ある意味、割とここ何十年で築き上げてきた、そのシステムみたいなものが、どっかで、もう一度、なんか古い体制の、逆に言うと、うん、昔の、その、変な感じに戻っちゃう可能性っていうのは僕は高いと思うんですね。
いやね、だってね、その、何でもオープンがまかり通るっていうのは、大前提として、みんなが思いやりの気持ちを持ってそれを正しく解釈しなくてはいけないっていう前提が初めて成り立つじゃないですか。
そうですね。
でも結局何でもオープンにしてたら、何でもオープンにしろって言ってるやつって自分の都合のいい情報を開示しろって言ってるようにしか見えないからね、僕からすると。
ああ、そうだと思いますよ。
はい、だからそもそも根本違うじゃんってなると、いやもう俺は本当オープンにはなれないなと、絶対オープンになるもんかっていう話になる考えてしまうわけですよ。だから僕ポッドキャストとかでもなんかそのプライベートのこととかをあんまり言わないように。
ああ、僕も全く言わないですね。
だから何か僕がね、一人のパーソナリティとして何かこう売れたいとか、何かそれを仕事にしてるのであるならば開示するとこもあるんでしょうけど、言っても一社会人が趣味でやってるものなんで、本当出さないようにしてるんですよ、怖いから。
うん、言えますね。
うん、
だから、こういうような、その、まあ、ポッドキャストっていうのも、面白さっていうのを、やっぱりやっててたくさん見出してはきてはいるんですけど、
うん、
逆に、それがもう怖さみたいなものっていうのも、たくさんあるんだろうなとは思いますね。
いやー、ほんとね、そうですね。
うん、すいません、ね、まあ、答えにくい話。
いやいや、ほんとその時その時で、立場とかいろんなことを考えないと、
はい。
ね、本当何でもかんでも正直に垂れ流してればいいっていうものではないっていうのは本当それは真実だと思うんで。
だから、ああいうノイズみたいなんで酔いながらやってますけど、うん、結構頭の中で CPU は動いてるんで、
ね。そりゃそうでしょうね。特に編集しないじゃないですか、ノイズを。
ああ、もう一切しない。
ね、だから本当その時に話したことが全てになってしまうんで。 やっべってなったらどうするんですか？
ハッキーさんが差別的な話とかしたらやめろって思いますからね。もうそれやめろよって思って。
ねえ。
流れ的にしゃあないんでしょうけどね。わ
あ、ね、だからそれもね、なんかその逆として捉えてくれる人だけが全てじゃないから。
いや、もう殺すぞみたいなダイレクトメッセージ行きますからね。
怖いな。
怖いですよ。もうなんか吐き気しました。よく言われますよね。聞いてた吐き気しましたっていうのね。いやーなんかもう、そんな吐き気するんやと全部聞いてくれなくていいのにみたいな。
まあ、確かにね。まあそれは思いますわ、なんか。なんでこう、まあでもそれはね、やっぱりその、自分の靴下に寄ってしまうみたいなもんで、やっぱ気になるんですよね、なんか嫌なことだったとしても。
やっぱりそれを、その、まあ抗議っていうのを、うん、僕にやっぱり知らしめたいんですよね。
うん、
だから、ちゃんとダイレクトメッセージという形で、うん、わざわざ僕に、ね、吐き気がしましたっていうことを伝えたいと。
でも、それもね、なんか、さらにその奥深く考えたら何なんだろうと思うと、はい、結局のところ、俺、ここにいるよっていうサインじゃないですか。
そうなんですか。
この、お前のことを嫌えたという俺を認識してくれっていうサインやと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、まあ、受け止めてあげることが、本当はいいことなんでしょうけど、嫌われてるやつ受け止める必要ないしってなると、結構ね、なんかこう、辛いですよね、ああいうのになると。
だからまあ、こっちとしては、あ、お見汚ししてすいませんぐらいしか思わないですけどね。うん、もうたくさんいるから、こういう方にね、うん。だからもう聞くのやめますっていうのは、もうしゃあないかな、みたいなところはあるん
で。うん、そうですね、そこはもう、しゃあないですね。
前に、だからすごくそのノイジーズ、すごい聞いてますっていう高校生の方がいらっしゃって、
はい。
で、なんかの会の時に僕が、うん、高校生っていうのは、まだまだ基本的にセンスは完成してないですよっていうことを、僕は言っちゃったんですよね、
うん。あら、敏感に感じ取っちゃう、そんなん言ったら。
うん。だから、なんでかっていうと、やっぱり自分が大人になっていく時に、センスで磨かれていくものだっていうところっていうのも一つ持論としてあったから、
はい、
そういうような意見を僕は言ったわけですよ。
はいはい。
ところが、やっぱり彼っていうのは、自分がやっぱり否定されたような感覚になっちゃうんですよね。
ああ、しゃあないですね。
だから、結局、リスナーではなくなってしまったし、
ああ
その、アーカイブ CD をずっと買っててくれてたのに、ピタッと止まったんですよ。じゃあ、言っちゃったな、みたいなね。
いや、仕方ないですよ、それはもう。
あったりとか、うん、あと、最近ちょっとギャグっぽく、映画といえば、ザ・ノイジーズみたいなことの言い方してたりしてたんですよ。
はい。
で、これ、結構自分の中ではもうネタなんですよね。
はいはい。
そんなに知りもしないのに、そういう感じで、言ってるっていうので、ちょっと笑ってほしいと思って。
要はそのね、リスナーさんからすると、そこまでじゃないやろっていうツッコミ入るの前提のネタですからね。
そうでしたっけみたいな。映画じゃないやろみたいな感じで、ちょっと思われたくて言ってたんですけど、
うん、
この間のね、パトレーバーの回の時に、
はい、
ね、結構有名なね、ポッドキャストの方が、本当にひどかったっていうのを公式的にコメントされてたんで。
はい、え、誰がですか？
ああ、有名なポッドキャストの方がね、言われてたんで、あれだからびっくりしましたよ。隣に俺ら別に、一言含みがあって言ってるわけじゃ、もちろんないっていう前提でやってたのに、
うん、
本気でやっぱり映画といえばっていうのを考えて、しかもまあ、申し訳ないですけど、あれなんです。エンタジャムっていうチャンネルの中でやらせてもらってる。
ああ、確かに、ね。
余計に専門家だと思われてるところがあるんですよね。
そうですね。
そうすると、何にもない中身もないスカスカな、なんかお前らが食べてるだけのようなやつを何十分聞かせやがってパトレーバーみたいなね、
はい、
ことがわーって書かれてて。しかもわざわざアットマーク Z アンダーバーノイズってつけてる。
あー、辛いな
ー。うん、だから来たから、あー、これはだからプロレスなんかなとかね。
一瞬だから。またこう、わからないとこですよね。
そう、だからなんか仕掛け的貼って、僕らと何か絡んでおもろいことやろうっていう。感じなのか、
うん、
単純に放送が面白くなくて書いたのか、
うん、
悩んだ挙句、まあやっぱ面白くなかったんやろなと思って、うん、すいませんって謝りましたけど、何十分も聞いてもらって申し訳ないからね。
ね、もう言葉狩りですよ、そんなんも。
いやでもね、そういう方もいらっしゃるんだな的な感じですよね。
そうなんですね。
そうそうそう。だからそういうのも難しい。だから T シャツも僕みたいな言い方するとすごくコスプ聞こえる方っていうのも多いと思いますよ。
はい。
だからこんな感じで、だからおそらく沢田さんっていうのは同じようなデザインやられてて、
うん、
まあ30代でっていうところもあって、
うん、
30代ですよね。
そうですね。
はい。っていうところもあって、だからやっぱある程度現場が生まれてくると、こういう考えっていうのは多少理解できるっていう部分がないと、
うん、
この会話に実は、さっきさんじゃらじゃら言わないでください。後ろになぜかパッキーさんがいます、
ね。
なんですけど、だから、そういうようなね、なんでここでチャリチャリ言わせるんですか、鍵の音みたいな。 エムレザーどこでしょう。知らないよ、そんな。すいません、脱線しました。
いえいえ。
はい。だから、何の話でした？飛びましたよ。エルレイザー関係ないから。ええ。だから、そういうような、まあ、いろいろ受け止め方ですよね。っていうのは、やっぱり、ちょっと常に考えなあかんなっていうのと、まあ、T シャツを、やっぱりこれだけ長くやってて、北山から影響を受けてブランドやりましたみたいな人も最近多いので、インディーズの業界ではね。
はい、
だから、そういった中で、やっぱり自分のその T シャツに関する発言っていうのは、まあ、やっぱ考えないといけないんですけど、
まあ、
で
も、責任出てきましたね。
そうですね。でも、とはいえ、やっぱり、ね、長くやりたい。本当に職業としてこの道入りたいっていうんであれば、
うん、
ちょっとはやっぱり、こっちの言ってることっていうのを考えようと思った方がいいんじゃないかと。
うん、
それぐらい、やっぱり、ルイ・ヴィトンであるとか、
うん、
シャネルであるとか、って言われてる人たちっていうのは、もう一握りの天才が始めたことで、
うん、
さらにその天才たちが、必死に他のものを貪欲に研究したあげく、今、マーケティングの上で成り立ってるものですから、
うん。
うん。そんな人らとやっぱり戦っていこうとか、同じ業界で身を置いていこうとか考えたときに、
うん、
ある程度やっぱり自分自身勉強していって、
うん。
うん、その、売れるための自分なりの法則っていうのを自分の中で作っていかないと、
うん。
やっぱり T シャツを職業にすることっていうのは、難しいと思う。
うん。
うん。これは他のベンチャーでも言えると思いますけど。
うん、
その道がやっぱりプロにならないと。
うん。
うん。ベンチャーっていうのは特にそうですよね。プロフェッショナルのことが非常に求められてくる。
特に今の時代、こう、どんな職業をするにしても、どんな会社を起業するにしてもね、どんな事業を起業するにしても、もう競合が初めからすごく多いじゃないですか。
多いですよね。
だからなおさらこう、なんていうんですかね、俺のセンスは世界一だけでやっていけるのは本当の意味の天才しか無理だと思うんで。
うん、この間、ゆでたまご先生と、ちょっと、大阪で打ち合わせしてたんですよ。
はい。
で、その時に話されてましたけど、漫画家っていうのも、紙とペンさえ、と情熱さえあれば誰でも始めれると。
はい。
うん。でも、その中で、本当にその、自分で考えて考えて努力した、一握りの人だけしか生き残られへん。
うん。
だから毎年、あれだけ映画を誇った人がどんどん消えていると。
うん、
うん、そういう状況っていうのを横目にしながら、じゃあ自分はどこまで現役で、生涯現役でやれるかっていうことをやっぱ考えながらやってるとはおっしゃってましたね。
うん、もうなんか耳が痛い。怖い、もう将来が怖い。
いえいえいえ。だからそれはやっぱり日々の重ねるあれじゃないですか。
まあね、うん、今日思ったから明日何かなるってわけじゃないですからね。
さっきね、新幹線移動するときに、
はい、
野村克也監督と会ったんですよ、たまたま。ええー。隣の車両で。
なんか話したんですか、ま
ええ。で、すごく、生涯一星っていう言葉が大好きですって言って、ええ、話しかけた
んですね。秋田さんが話しかけたんですね。
話しかけたんですよ。もう、俺なんかに喋りかけるより、向こうの車両にもっと、かっこええ、なんかタレントおったでって言われましたけど。なんで俺のとこ来るんや、って言われました。いやー、なんか、面白いですよね。ちょっと。あんな感じでやっぱり。一人でずっと何でもやっぱり見立てた人っていうのが、
うん、
ああいうところで見たりすると、やっぱり自分の中でも感動することってあるんだなって。あんまり人と会って僕、うわーとかテンション上がることないんですけど、
はい、
なんか先は上がりましたね。
ああ、いいじゃないですか、もう。
みたいな。
T シャツのシルクスグリーン僕も昔やってたんですみたいな、しょうもない話とか。
T シャツ組んで。
T シャツ組んで。
いや、T シャツ組
んで。すげえ難しくねえすかみたいな話をしようと思ったんですけど。
めっちゃ難しいですよ。抜けないですからね、あれ。なかなか。
そう、だからね、そのさっき、北山さんが、やっぱ T シャツを100枚在庫持つっていうところにどれだけかけれるかみたいな話してたじゃないですか。
はい。
で、僕も、この僕の話になっちゃうんですけど、過去にね、まあ、1年くらいね、なんか、その時所属してた会社の事業の一つとして、雑貨ショップをやってた時があって。
ああ、中でですか。
週末の土日だけそこの店の転用していたっていう時があったんですよ。
で、
そこのショップは当時ね、ハンドメイド雑貨ブームの時ってやりませんでした？何年か前に。
ありました。
なんか委託ショップで作家さんから物を買って、それを売って、まあ7-3で利益は3割こっちですみたいな感じの。
はい。
そういうハンドメイド雑貨ショップが流行ってた時期があって、
うん、
で、そういうブームに乗っかって出してた店やったんですよ。
うん。
で、まあ、 佐田君も何か作りたいものがあったら出してもいいで、みたいな話になった時に、
お
う、やっぱこう、T シャツ作りたいっていう気持ちって、なんか知らんけど湧くんですよね。なんかああいうもの作れる人って絶対
最初。いやいやいや、みんなやっぱりそこは行きますよ。
ね、行きますよね。
行きます。
ってなった時に、意外と原価高いんですよ。
そうですね、高い。
はい。で、そうなった時に失敗できないってなった時に、その、どのデザインで行くねんっていうあの気持ちはすごいよくわかるんですね。まあ、レベル低いところでの話ですけど。
あ、いえいえいえ。
で、またあの T シャツ君のシートとかも、
はい、
高いんですよ。
高い。
で、失敗したら終わりなんですよね、あれもね。
しかもね、あのシート結構下手の早いんですよ。
そうなんですよ。
ええー。
だからすごい悩むんですよね。どれで行くべきなんかと。で、一回版を作ったら、ね、それで一枚作る終わりじゃなくて、やっぱりその T シャツとしても、ね、何枚かこう、すらなあかんから、まさに、北山さんの言ってたあの話と同じで、この版で、何枚作んねんと。しかもその T シャツには、原価かかってて、じゃあこれ何もで売んねんっていうね。で、いざその店に並べた時に、ずーっと売れ残ってるあの悲しさみたいな。
悲しいですかね。なんかね、あの、T シャツくんの悲しさって、あの、じゃああれで200枚釣れるかって言ったら釣れないんですよね。あの、まず、あれがダメになっちゃうんですよ。
はい。
あの、スクリーンのあれが。
はい。
で、もう一つ言うと、だからって時間を置いてて、また、次すぐ使えるかって言ったら、結構あのシート自体がもうボロってなってダメになっちゃうんですよね。うん、だから結局、目詰まりはするわ、あれはするわっていうのでね、なかなか大変な。
そう、だから、本当部品の消耗品のも自体も高いから、ものすごい、あれで物を作って売るというには、すごい適してないんじゃないかなと思って。
適してないですね。ちゃんと業者に頼む方がいいですよ。
で、そうなるんですよ。じゃあ業者に頼むかってなると、ロット数がすごい多いから、初めからの。
多いですね。
当時なんかすごいもう、じゃあ100枚からですとかなったら、そんなかけられへんでって話してたわけですよ。
うん、そうなんですね。だから本当に本当。だからそういうところで、まあでも、その、例えばの話、僕株とかやりはるんやったら T シャツとかやる方が面白いと思いますけどね。
ああ、わかるよ。なんとなくわかりますよ、そのニュアンス。
うん。だから、このよくわかんないね、うん、もので、こう動かしてるんだったら、うん、自分でこう納得いくまで作り込んだ絵を、一つ T シャツに託してみて、うん。で、今はね、もう本当に売る場所がもう、本当にいっぱいありますから。
ありますね。
うん。だから、かつて僕らなんか売る場所がなかったので、うん、天王寺の路上で売ってたわけですよね。
ああ、そういうのもよく見ましたよ、街で、街とかでも。
それでなんか、その街仕切ってる人とかに連れて行かれたりするわけですよ。で、こうね、殴られ蹴られしながら、これはいつかネタにできるんちゃうかと思いながらね。そういうような経験もしてるんですよ。今人そんなんしなくていいんで。ネットショップ開業すればね。
そうなんですよ。
1秒ですから
ね。そうなんですよね。
いいですよ、それ。で、T シャツを売るイベントっていうのも今非常に増えまして、
うん、
あの、昔だとね、本当売り場所なかったんですけど、うん、今年間でいくつものこの T シャツオンリーのイベントみたいなのが、たくさんありますから、うん、そういったところにこう、うまくね、コンタクトし出していけば、いきなりこう、メジャー作家になる可能性とかもあるんですよね。
ありますね。かつその、買う方も、もうそこに行ったら売ってるって情報を知ってるから、集客も結構しやすいじゃないですか。
そうなんですよ。だからね、ここはやっぱり十何年の間に、シーンっていうのはかなり変わりましたし、まあ、そういうシーンの一部を、俺らが作ってきたっていう感覚ももちろんありますよね。
お、かっこいいですね。
まあ、特にそのインディーズ T シャツなんていう故障がなかったですから、
うん、
僕らの前っていうのは裏原世代だったり、そういうところなんですよね。
うん、
それが、やっぱり、ショップでやってる、ああいう場所に出してやるっていうところから、場所を持たない、ゲリラ的な活動をするっていうところが、まあ僕だって大胆世代だと思ってるんですけど。
そこだけ聞いたら T シャツ屋のやる話じゃないよねって話なんですけどね。
え、なんで
ですか？鍵なことするとか。
いやいやいやいや。
服を売る会社のすることじゃないよなっていう、何も知らへん人からするとな。鍵
いや、でも、まあ、新しいね、
はい、
ところで、まあ、やり出したわけですよね。で、ネットが出てきて、今ドロップシッピングとか出てきたら、これは第4世代だと思う。うん、次の、だから、次の世代。だから感覚的には、あいれないんだけど、今同時期でやっぱり戦ってるっていう感じはありますよね。うん。うん、ある意味だから、カンブリア紀みたいなところを自分は通ってきましたから、
うん、
だから、そういう意味では今のも新しいところにやっぱり適応しながらも、
うん、
いかにね、やっぱり、まあ、昔からやっているっていうところも強みにしていかなければいけないのかっていうところは、うん、まあありますよね。で、まあ、あと、そんなね、あぐらかけるほどやっぱり甘い世界ではないので、
うん、
まあ、常にやっぱりちょっとね、考えないと。
あ、すごい。企業人としての北山さんの顔がね、 すごい垣間見えますよね、あの今回ね。
いえいえ、そうなんです。まあこんな感じなんですけど。
いかがですか、もう今回の回すごいなんかちょっとした企業セミナーですよ、そんな。
そうですね、普段のセミナーよりちゃんと、丁寧に喋ってると思いますよね。
すみません、なんかね、本当。
普段もっと、なんか、あれなんですか、質問がね、やっぱり下世話ない質問多いんですよ。
ほう。
セミナーとか行くと。いや、だから僕の年収がいくら。
あ、そういうね。
あと、ぶっちゃけ T シャツ1枚なんぼでできるんですか。
ああ、儲かるんですか的なね。
そうそうそう、結構ね、下世話ない質問が多くて、うん、それが結構ヘキヘキするところは。あとなんか、いい歳して美少女描いてて、恥ずかしくないんですか
ね。うん、いやいやいや、そこも、なんかもう本質的に、なんでお前セミナー来てんねんって話じゃないですか。
でもね、やっぱそういうこと言いたいんですよね、僕に対してね。
まあでもある種それって、認めているからこそ言ってしまうひがみの質問じゃないですか。
すごいですよね。だから、うん、ビートルズに向かって、うん、いい歳して楽器弾いてて楽し、恥ずかしくないんですかって言ってるような感じですよねって、僕、その人に言ったんですけどね。うん。そんな、恥ずかしいと思ってやってるやつがいるのかっていうね。
いや、ほんまね。うん。それを企業セミナーに来ているその場でなんでお前が言うねんって話ですからね。
あ、そう。ね、ありますよ。ね、わかんないけど、やっぱりそういうことを言いたってやっぱたまんない
か。いや、でもそれもね、そんな俺わかってるですよ。
みんなそうなの
受け止めてよ俺よって。お前のことを否定している俺を受け止めてよっていう。
え、俺ここだよ
っていう。そう、俺ここにいるよっていうことだと思いますよ。てなわけで、じゃあもうそろそろ結構な時間になってきましたから、今回はちょっと前後編で流しとこうかな。
あ、ありがとうございます。
もし編集をして1時間以内に収まるのであるならば1本分出しますけど。
はい。
まあ、結構、どうしよう。悩むな。僕自身もちょっと僕の意見出しすぎたかなっていうところがあったんで。
いや、でも普段聞けない。
そうなんですよ。普段こんなこと言わないですから。
言葉が僕はちょっと好きだったというかったなと。
じゃあまあ、おそらく切るとこもなく出しているであろうというところで、今回は長々とお話をしてきましたけど、本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。最後、パッキーさん、ちょっと何か一言、沢田さんに、はい、お願いします。ん？沢田さんに、ああ、声入るんで言ってください。
お疲れ様でした。
ということで。はい。
ここ切っておきましょうかね。
あ、ここカットですか。はい。ええ。ということで。はい。
なら、マーズ16のサイトはね、また今回の配信記事からもリンク貼っておきますから。
ありがとうございます。
もし、はい、今回の配信で知ったっていう方は一度覗いていただければいいんじゃないかなと。
そうですね。はい。で、あと、まあ、イベント情報とか、ちょこちょこ、ワンダー T シャツフェスティバルっていうのをツイッターで。
はい。
確認ができますので。
じゃあ、そちらのその、マズ16関連の情報を知れるような URL は全部サイトの方に今回載せておきますんで。
ありがとうござい
ます。また何かしらこう皆さんね、フォローとか、ブックマークとかしといてもらったらいいんじゃないかなと思います。
そうですね。あと、ま、ちょこちょこ、地方で、セミナーで喋ってることあるんで。
はい。
見かけたら、北山智之の名前が、ちらっとから、ま、それ聞きに来ても面白いんじゃないかなと。まあ、こういう硬い方の話ですよね。
はい。
よう喋ってますんで、
いや、はい、いいんじゃないですかね。本当狭くて浅い皿史上初めてのこういう真面目なこうね企業人としてのトークが聞けた回っていうのは貴重ですよ。本当。
はい。まあ、すいません。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。はい、ってなわけで、はい、今回お送りしたのは沢田信也と、
はい、レス北山でした。
それでは皆さんさようなら。また次回。